今回の緊急経済対策は、まあ、新型コロナに負けるな、息で食べて、息で買って、息で飲んで、息で乗って、息で止まって、互いに助け合おうという、こういう、意味があるんじゃないかなと思っております。これは現在の時点で、次なるステップとしては、当該からのお客様を、いかに壱岐の島全体で受け入れて、またそこが、新たな経済対策になるのではないかなと思っております。ですね、プレミアム商品券第2弾もですね、第1弾は1週間、第2弾は約2週間で売り切れたということと、あと、島内向けの、市内の宿泊、利用促進事業や、市内観光バス等もですね、予算を超えるぐらいの勢いで、予約も入っているということで、市民の皆さんのですね、高い意識で、このコロナを乗り切っていかなければいけないなと思っております。今後も市長のトップダウンでしっかりとした経済対策をお願いしたいと思います。まず新型コロナウイルスに関しまして、市長が所信表明でもおっしゃいましたが、5月25日には全国において緊急事態宣言が解除されましたが、感染のリスクをゼロにすることはできません。まあ、今一度身近なところに感染の危険性があることを意識して、3密の回避、手洗い消毒、マスク着用、新しい生活様式を心がけましょう。まあ、夏に向けては、熱中症も十分に気をつけなければいけないところでございます。さて、最近の言葉で、ウィズコロナという言葉を聞きました。今まではアフターコロナとかポストコロナとか言われていましたが、ウィズコロナには別の意味があるそうです。ワクチンが開発されてない新種のウイルスは、一旦は感染が収まっても、第2波、第3波というような新たな感染の波となって襲ってくるそうです。今回の新型コロナウイルスによるパンデミック、世界的大流行は今回だけとは限らない。今後もこのような未知のウイルスがパンデミック化する、世界的大流行化する可能性が大きいということです。だから人類はコロナと共存していく覚悟が今後は求められていく。故に、ウィズコロナ、コロナと共にだということだそうです。ウィズコロナですね。今後、壱岐市もどのようにコロナと共に、生きていくのかということをしっかり考えなければいけないと思っております。まず、ちょっと前置きが長くなりましたが、今回は、壱岐市でですね、それではですね、すみません、通告に従いまして、質問をさせていただきたいと思います。壱岐市ではですね、新型コロナウイルス感染者の発生を考慮し、壱岐市内の小中学校を4月3日から15日まで臨時休業として、16日から授業を再開し、長崎県の決定をしたが、長崎県の決定を受け、4月22日から5月6日までを1学期のを臨時休業とし、5月7日からは通常の学校が行われました。で、給食も再開しました。1学期の終業式はですね、8月7日とされて、それまでも給食を行うということでした。今回はですね、学校給食に、今こそ、壱岐産品の地産地消というテーマで、食材や加工品の積極的な活用を、提案したいと思います。今こそ、壱岐産品の地産地消というところです。はい。新型コロナに、の影響でですね、壱岐市の中にある食材がですね、ダボついてるというか、行き先がなくなって、る状況にあると思われて、今回は給食に壱岐産の食材を活用して、需要の回復とですね、子どもたちへの食育の効果をですね、 ぜひ、臨みたいなと思っております。まあ、今回はですね、コロナ対策として、漁師さんや生産者や、あとは、加工業者の方たちをしっかり支援できるために、この、壱岐産の魚やったり、加工品、お菓子とかですね、肉とか、野菜とか、そういうのを給食に活用できないかということを、提案していきたいと思っております。大きな、一番として、壱岐市学校給食への壱岐産食材や加工品の積極的な活用ということについて、5つの項目を質問したいと思っております。まず一番目に、壱岐市学校給食の食材に、壱岐産品ですね、魚や肉、野菜、米等のそれぞれの年間の使用割合はどのくらいかということです。2番目、壱岐市学校給食において、地元、壱岐の島の壱岐産の食材の使用目標数値というのはあるのかということをお聞きします。3番目、壱岐市給食物資納入業者の数は何社ぐらいあるのか、また、壱岐市給食物資に関する納入業者の選定や契約等の条件は何かということをお聞きいたします。4番目に、新型ウイルス感染症の影響で観光客の減少や島外への流通の減少で、壱岐産食材や壱岐で加工された産品、壱岐のメーカー等のお菓子類などの販売先が、激減しています。食肉の観点より壱岐の島で加工販売されている食材やその他商品を学校給食への積極的に活用すべきと考えるがどうかということです。5番目に、壱岐産食材の積極的な活用を推進すべきと考えるが、現状の、保護者からの給食費だけではですね、食材購入において価格が合わない可能性があると思われます。その場合ですね、一般財源からの補填も考慮できないかというところの5点を、質問したいと思います。答弁をよろしくお願いします。
赤木武瀬議員の質問に対する理性の答弁を求めます。
以上、教育長。
久保田教育長。
はい、15番、赤木議員のご質問にお答えをいたします。私の方もマスクを取らせていただきます。学校給食の壱岐産の使用割合等を含めた5つの点についてでございますが、まず1点目の魚、肉、野菜、米等のそれぞれ年間使用割合についてですが、野菜とお米について割合で申しますと、野菜はひとまず 66% が壱岐でできた野菜をそのまま使わせてもらっているということ、お米につきましては 100% 壱岐産米ニコマルを使っております。魚と肉につきましてはパーセンテージで表すというよりは、年間の給食日数の中でどのくらいの回数を使っているかということでお答えをいたしますと、お魚については、海産物、干し魚、かまぼこ、天ぷら等、加工等も含めて3つの業者の方が登録をいただいており、年間みりん干しを中心にして3ないし4回の配給をしております。ひじきとかしらすなど干し物等もこれは地元壱岐産のものを 100% 使っております。これ以外に干し物で例えばきびなごとかアジのフライ、サバ等については長崎県学校給食会より提供してもらう形が今のところ取られております。と申しますのは、以前イカの短冊を使ったイカのかりん揚げ、地元産でした、子供に人気のメニューで毎年提供してきましたが、残念ながら加工場が閉鎖となって、使用したくてもできないという状況が至っており、また壱岐産のブリの角切り、これについてもそれまで提供できていたものが 残念ながらの閉鎖でできずにいるということでございます。肉については5つの業者の方に登録をしていただいております。うち1業者の方が生き牛の提供で登録をしていただいておりますが、今のところ生き牛を使った献立がなかなかできずに、まあ、豚肉に変えることによって、済ませてきたというのが、前年度の状況でございます。子どもたちにとっては生き牛の美味しさをぜひ味わってほしいということを考えましたときに、特に今年度は先ほど5番目のお尋ねにありましたように、赤木議員がおっしゃっていただく子どもたちに喜ばれる食材であり献立になるようには、生き産の生き牛を価格は高くても取り入れて実施をすると、しかもその回数を増やしたいと、そう考えております。今のところ豚肉は生き産というのがないため、そのものの使用回数はゼロでございますが、それぞれの肉を加工をしたのはすべて生きの業者の方からいただいているということでご理解をいただけたらと思います。野菜につきましては数字は申し上げましたが、それぞれ地元業者の方にお願いをし、提供できない食材については地元のスーパー等から調達をするために 66% ということになっております。季節など考慮しながらの献立作成を行っておりますが、露地野菜で天候に影響されることもあって、いろいろと苦労も提供していただいている納入業者の方からは聞かせてもらっております。2つ目の地元食材の使用目標数値については、当然まず野菜については先ほどの数字から高めて 70% を目標にしております。お米については当然現状の 100% を維持してまいります。ご承知のように給食の主食が週5日とも米飯ないし麦を加えたものになりましたので、この辺はきちっと目標が維持できるものと考えております。魚と肉につきましては、先ほどお話しした年間の回数をまず増やしていきたい、そう考えます。三つ目の壱岐市給食物資に関する納入業者の選定や契約等の条件についてのお尋ねでした。でここがやはり大事になってくるわけですが、契約と登録制ということで物資の納入を受け付けております。期間は8月からをはじめとして7月までの1年間で、毎年度繰り越し等再提出をしてもらう登録申請という形を取っております。ちょうど今6月の上旬から7月の中旬までがこの納入業者としての登録申請をしていただく期間に入ります。つい先日も回覧で市民にお知らせをしておりますし、ホームページの方にも載せてもらっているところですが、若干これまでその連絡の方法が行き届いていなかったのではないかという反省を持ち、速やかにその対応をさせてもらっているところでございます。令和元年度の時点では契約による取り扱いをする業者が1件、これは長崎県学校給食会というところでございます。その他は33社すべて壱岐の業者の方に納入業者としての申請をしていただき、審査の結果の登録が済んでいるところでございます。その登録の申請をしていただいた時の資格要件がございます。規則等に定められておりますが、その中からいくつかご紹介しますと、学校給食を理解し積極的に協力していただける方、二つ目には生産者卸売業者及びこれに準じる方、三つ目は市税等の滞納がない方、四つ目に 給食の物資としてふさわしいものを提供できる方、これは品質、規格、基準を満たしていただくこと、数が揃えられること、食物アレルギー等対応のための原料配合が明確に届けていただけるという、そういった条件を付記しております。5つ目に、製造業者、精肉業者等については遺棄保健所より食品衛生監視表という項目に記入いただき、80点以上の方が登録の基準となります。これは製造業者の方が豆腐、こんにゃく、干し魚、かまぼこ、天ぷら等に関わっていただくときにもそのようにしております。よって登録申請をしていただいた方を学校給食運営委員会の中で、さらに物資検討委員会という委員会がありますので、そこにお諮りをし、許可が下りた方が1年間の登録となり、物資の供給をしていただくことになります。これまでの登録をされている方につきましても、今次年度8月からの分を含めてしております登録の申請にもぜひご協力いただきたいと考えているところです。4つ目のお尋ねになりますが、今回の臨時休業、あるいは当該からの自粛等の中から、せっかく壱岐産で作っていただいたものをなかなか消費できずにいる、学校給食の中で場合によっては使ってもらえるものがあるのではというお尋ねかと思います。先ほどお話をしましたように、ひとまず納入をしていただく方にはこのような申請をしていただいて登録をしていただくことが、公教育である学校教育の中の食教育を携わる給食の配給責任として、これは死守をしなければいけないことでございますので、ご理解いただきたいと思います。なお献立の中には、12月にケーキを出したり、3月に、節分の豆を出したり、5月にはちまきを出したりと、季節に応じたいろいろなものを用意いたしますが、それらが菓子類等として提供できるものとなれば、献立等は3ヶ月前にひとまず作られますので、そういったことも見込まれて申請をしていただくとありがたいと考えます。突然その余ったので需要先を探すということで、給食の内容にということでは、なかなか厳しさがそこにはあるのが正直なところでございます。今後もぜひ地元のものについて、可能な限り地産地消の考え方で取り組ませていただきます。5つ目の現状の保護者からの給食費で食材購入において価格が合わなく、いろいろな不便もある中では、一般財源からの補填も考慮できないかという、大変ありがたいお尋ねというか提案をいただきました。先ほど申しますように、子どもたちの成長過程に合った一日のカロリー量、栄養等はしっかり考えた献立にしておりますが、豚肉を使うよりは牛肉の方がこの献立にはあって子どもたちに喜ばれるという内容も年間の中には数回ございます。非常に苦労をしながら、味付け等にも給食センターの方で努力をしておりますので、いくらか価格は上がってもそのようなものを用意したいという私どもの気持ちで提供させていただき、その結果いくらかの補助がしていただけるということであれば、ぜひ補正をさせていただいて、議会にお諮りをしてご理解いただくと、これほど子どもや保護者に喜ばれることはないと思います。ご承知のように、全国では給食費についても一部半額と負担をする自治体も増えてきておりますので、そういう中の考え方とご提案いただいたことについては符合するものだろうと考えております。以上でございます。
浅井議員。
はい。はい。そうですね。給食において、地元のものの食材を、取り扱う、意味ということは、もう、まさしく教育庁はしっかりご理解されていることと感じました。まずその時点で、理解をしていただいたということですが、現状ですね、野菜に関してですね、今、さっきの答弁だと、66% と、で、米に関しては 100% と、農産品に関しては、ある程度の、目標数値にも近く、ましては米なんかは 100% ということで、素晴らしい、結果ですが、今回ですね、実は魚をですね、ぜひ、積極的にというところが本当は私の思いがありました。また紙に書いてますが、息で水揚げされた魚を給食にというところが本当の私の思いでございます。現状ですね、過去の答弁によるとですね、実は、平成24年の12月の答弁の時に、魚介類の部分では100、イカについては 100% という、答弁がありました。それを維持されているのかと思いつつ、現状はそのイカが使われてないと。ましてやブリにおいても、使われてないというところで、海産物という大きな枠でおいても、年間3、4回ってことですよね。月でした。ね。教育長。年間ですね。はい。年間の回数としてもすごく、少ないなと思っております。実は今月の、自分の子供が持ってきた、給食メニューを見て、ちょっと今日用意しようと思ったんですけど、ちょっと手元になくてですね。その中においてもですね、海産物ありましたが、壱岐産っていうことではなくて、県内産だと思うんですが、いくつか、魚の商品もありました、献立もありましたが、イカやブリではなかったというところです。ぜひですね、この、壱岐産の魚をですね、いかにその給食の献立にあげるかというところでは、納入業者も含めてちょっといくつかハードルがありますね。まずそのハードルとしては、栄養士さんの中において、栄養士さんの考える献立の中に、その壱岐産の魚をしっかり入れてもらいたいなということと、業者自体がですね、先ほどもおっしゃいました、教育庁の答弁で、加工業者がないというところでございました。そういう加工をしない限りは、給食センターへは、納入できないという現状があります。ということで、壱岐島内にその魚の加工をしてくれる、業者があれば、ぜひその点はクリアできるのではないかなというところでした。で、もう一点、いわゆる価格面ですね、が合わない場合もあると。やはり、年間通してですね、安定される、魚ということと価格が合わないとですね、なかなか給食には、取り入れられないというところで、先ほど教育庁からはですね、予算等で、補正等で上げることができればというお話だったので、ぜひ、積極的にそういう部分は、補正予算を上げてほしいなと思っております。加工に関してですね、まず、いくつかですね、壱岐島内でどういう動きがあるかというところによると、です。国境離島新報の中のですね、雇用機会拡充事業で、いくつか、壱岐島内で、その壱岐市雇用機会拡充事業で、応募されてですね、その企画が通った、事業者が、何社かですね、食品加工にも取り組まれているところがございます。 まあ、そういうところにですね、しっかり申請していただいて、登録されればですね、そういう加工業者もですね、壱岐産の魚を使って加工してくれるのではないかなと思っております。今回その回覧板で今回回っていただいたということで、そういうところにもしっかりですね、まあ見てもらったり、まあ私の方からもしっかり、アプローチをしてですね、申請登録されてはどうかというところを提案をしていきたいなと思っております。まあ今までですね、まあ現状、まあ33社ですね、以前の答弁では39社業者という答弁がございましたが、まあ、増減があったり、あとはもう廃業されてしまったりというところもあるようです。これ1年に1回ですね、まあ8月1日から、翌年の7月31日まで1年間申請期間というか登録期間がありますよね。申請をする、できる、期間にですね、毎年きちんと給食費の、登録申請をされる業者の方おられませんかという告知はしっかりしていくべきだと思っておりますし、そこにですね、やはり、まあ、2700、まあ、食前後ですね、その分の食材が、いわゆる、動かせるというか、業者にとっては、その分が、まあ、利益になるわけなんですが、そういうふうにして、大きな食材を動かす、まあ、事業でもございますので、多くの事業者に手を挙げてもらって、で、壱岐島内のですね、食材を積極的にですね、できればその点では、その壱岐の食材を積極的に、給食に活用できるように、業者の方にも、提案と、まあ、あとは献立にもしっかり入れていただきたいなと思っております。まあ、壱岐産の魚をということで、先ほどから私の方で、まあ、そこに思いがあるんですが、まあ、今回ですね、長崎県の方でも、動きがありました。5月29日のですね、県の方の新型コロナウイルス感染症にかかる経済対策ということで、4月の補正にですね、事業名で水産物学校給食活用推進事業というのがあります。これは、どういう事業内容かというと、滞留する水産物を学校給食へ提供ということで、これ新聞記事にもありましたが、まあ、長崎県産の、県産魚ですね、を、年、6回と、で、牛肉に関しては、3回を上限に提供していこうんではないかというような、補正の予算が上がっております。県漁連が対象でありますが、県漁連において養殖ブリ1万本を買い取り加工保管中ということです。提供する小中学校っていうのは順次拡大していくということで、そのうち壱岐市にも、まあ、提案があるのではないかと思っていますが、やはりこれは、まあ、県産業なので、まあ、壱岐産というところには、ならないんでしょうが、ぜひここはですね、壱岐市独自でですね、やはり壱岐で水揚げされた魚を、給食にというところですね、壱岐で水揚げされた魚を給食に、ぜひ持ち、子供たちに、その美味しい壱岐の魚をですね、食べてもらいたいなと思っております。まあ、食育という点で、その、壱岐産の、まあ、食育点、観点で言うとですね、学校給食で地場産品のですね、活用の意義というのがあります。まあ、児童生徒が身近に、時間を持ってもらって、地域の自然や食文化、産業について理解をすることとか、食料の生産、流通等にあたる人々の努力をより身近に理解することとか、生産性や生産過程等を理解することによって、食べ物への感謝の気持ちを持つと。そして新鮮で安全な食材を確保すること。流通に要するエネルギーや経費の節減、包装簡素化による環境への貢献とか、生産者側の学校教育に対する理解と連携、協力関係の構築と。そういういくつか、まあ、学校給食で地場産の、 瓶をですね、活用する意義というのはそういうところにあるそうです。今朝ですね、ちょっと子供にですね、いまだに私の記憶の中にあると、給食を食べるときに、献立の説明があるのかというふうに聞きましたところ、やってると。小学校も中学校も、給食の時間にですね、皆さんもご記憶があるかと思うんですが、今日の給食はというような、放送があってるそうです。やはりその中において、今日の給食は息で取れた魚ですとか、そういう、文言がですね、入った放送を聞いてですね、で、ぜひそういう中で、やっぱ地元、自分たちが生まれた島に、こういう美味しい魚があるんだというところにしっかり、子供たちが意識を持ってほしいなと思っております。ですね、給食費のですね、まあ一部の補填に関して、ちょっと話が、いろんなところに行きますが、過去の、まあ、同僚議員というか、町田議員等も発言にありましたが、まあ給食費の完全無料化というところもすごく提案をされていました。これに関しましてはですね、まあその時の答弁は財源確保が厳しいというような、まあ市長の答弁もありました。現状ですね、私も PTA の活動をしておりますが、未納の方もおられたりと、やはり無料化にするにあたっては、ご負担いただいてある、ご負担をしている保護者全員に高い意識で、やはりその感応をした時点でですね、やはりそういう提案をすべきじゃないかなと思っております。未納の方がおられてですね、学校現場もですね、その徴収にはですね、非常に苦労しているところがあります。やはり今回、まあ私は一部、そうですね、給食費の、まあ、補填をすべきと、いわゆる食材部分が、高騰な場合の補填をすべきという提案をしておりますが、安易にですね、本当はですね、補填という言葉をで、その給食費を助けるというのは、正直言ってですね、まあ 100% 感応している場合にですね、ぜひ、積極的に行いたいなと思っておるところですが、今回はですね、やはり壱岐産の食材がですね、まあ余っていると、まあ行き場がない食材もあったり、魚等もありますので、そういうのにおいて価格が合わない場合は、ぜひ、積極的な補填の、予算を計上してほしいなと思っております。魚に関しまして、実は、まあ今回、磯焼け対策で、磯積み等の、捕獲の予算も上がって、おりますが、磯積みをですね、学校給食に積極的に取り入れている、自治体もあるようです。まあ、身近なところで言うと、先日、対馬の方から、水産加工業の、丸徳水産を営む犬塚さんという方に、ご講演いただいた、まあ、男女共同参画の活動でご講演いただいたときに、磯積みの、まあ、処理の仕方等の、講演もありました。ぜひですね、まあ、磯積みもですね、実は、非常に栄養価が高い。匂い等の、いろいろ、ご意見がございますが、イスズミっていうのはですね、植物性魚類の一種ということです。植物性魚類の一種類ですね。で、非常に、高タンパクで、いろんな、栄養素が高いというふうに書かれてますので、まあ、イスズミもですね、ぜひ積極的に加工して、加工業者によって、美味しく加工されて、で、匂いの部分が気にならないようなですね、処理をしていただいて、ぜひ積極的に活用していただきたいなと思っておりますが、この磯積みの活用について、まあ、何かご意見があれば、例えば、まあ、担当は農林水産部長でございますが、まあ、磯積みの駆除と、そこら辺で、まあ、給食費の投与とか、そういうのは、どのようにお考えか、ご意見を聞かせていただければ助かります。
はい、谷口農林水産部長。
はい、ただいま赤木議員からの ご提案でございますけれども、磯積みにつきましても、もうご存知のように、磯焼け対策をして、水産の関係で、捕獲作戦をしているところでございます。 その活用方法もそれぞれ漁業者の皆さんと協議をしながら今後活用を考えていきたいと考えておりまして、まあ、2、3社ほどですね、その加工に向けて今後試作をしてみたいといったところもございます。まあ、学校給食で使っていただくのは非常にありがたいと思っておりますけども、まあ、その学校給食で取り扱う条件もございますので、安定供給が図られるかといったこともございます。そういったところで、需要と供給のサイドでですね、それぞれ連携をしながら今後活かせるものはそのような形で活かせていければというふうには思いをいたしているところでございます。以上でございます。
赤木議員、
はい、ありがとうございました。いすずみ以外にもですね、いすずみだけに限らず、壱岐で取れたおいしい魚もいっぱいありますので、そういう部分は、やはり、積極的に取り入れていただいて、で、いすずみは、いすずみとして、まあ、食べる、何でしたっけ、食べる磯焼け対策というところで、まあ、給食に限らず、その加工業者によって加工された、イスズミがですね、壱岐島内にですね、まあ、流通できるように、食べる磯焼け対策ということで、ぜひそういう部分においては、給食以外にも、積極的にですね、壱岐の中で流通することを願っています。今回ですね、新型ウイルスの感染症の影響でですね、壱岐産の食材の需要が低迷している中で、支援策としてやはりこの給食食材に壱岐産品を、使うということは非常な重要な施策だと感じております。新たな食材や、新たな食材というのは、イスズミだったり、いろんな加工品でもいいんですが、新たな食材や加工品が加わることによって、先ほども言いました献立の放送で壱岐産の話も加わる。今日の、魚は壱岐産ですとか、例えば、先ほど教育省の中でありました、12月とか3月に、ケーキ類ともございますが、その中において例えばそれ以外にもですね、カス巻きだったり、壱岐の、鬼焼きとかいろんな、メーカーもございます。そういうのが、やはり給食の中にこう並ぶことによってですね、その献立の放送の中で今日の、おやつは壱岐産の何々とか、今日の魚は壱岐で水揚げされたブリですとか、そういう話が、放送の中で加わることによって児童生徒の食、特に壱岐産への関心が高まり、家庭での話題にもなると思われます。今日のお母さん、今日の、魚は壱岐で取れたブリって言いよったよとか、例えば今日のお菓子はカス巻きやったよとか、そういうふうな話題にもなって、家庭での話題からのまた食べたいというような会話で新たな消費が生まれるのではないかなと思っております。そこはまさしく需要を後押ししていく、好循環につながると思います。児童生徒には自分たちの住む島の特色である食材や食文化、ましては加工品などに触れるきっかけになって、食材を送り出す生産者や漁師さんや加工業者や地域の方々への理解を深めて食育につながる。壱岐市は安全で品質の高い食材、加工品、メーカーに恵まれているということを子どもたちは、まさしく理解をするでしょう。そして今回の給食への食材提供を機に、さらに壱岐市の食材や加工品、メーカー等の活用を図っていくことが、それこそ大切なことだと思います。壱岐市独自の特色ある給食をぜひ目指してほしいということで、子どもたちが笑顔になって、生産者や漁師さんや加工業者のみんな笑顔になるような、ぜひ、今以上の壱岐市の学校給食への、壱岐産食材や加工品の積極的な活用を進めていただきたいなと思っております。この新型コロナウイルス、また第2波第3波どのような形で壱岐市に影響をもたらすか分かりません。その度にですね、 やはり、みんなですね、最初に、紙で、やりましたが、息の中、この、私は息国と思ってますが、この息の国、息の島でしっかり、新型コロナに負けないように、息で食べて、息で買って、息で乗って、息で飲んで、息で止まって、互いに助け合うという気持ち、これは、ぜひ第2波、第3波にも、勝つ手段ではないかなと思っておりますので、ぜひ、みんなで意識を高めていきたいなと思っていますし、何度も言いますが、壱岐市の食材、加工品、さまざまなものをですね、壱岐市の給食に、活用して、子どもたちに壱岐の素晴らしい食材、加工品、そういうものに、理解をしてもらいたいなと思っております。以上で私の一般質問を終わりましたいと思いますが、教育長、何かありましたらお願いします。
はい、教育長。教育長、どうだんだよ。はい。
議員がおまとめになっていらっしゃるんですけど、はい、少しだけ。あ、はい、いくつかをお伝えしておきたいと思います、はい、まず魚を積極的に取り入れることは、かつてやっておりましたように、うん、加工をされる方ができればもう本当にお願いをしたいと思います。そうしますと今利用している回数等も当然献立の中で考えてまいります。しかも今米飯給食になりましたので、むしろその副食的なものでの魚肉等の扱い方が回数的にも望まれる状況がありますので、ぜひですね、もう議員を中心にしてこの水産の加工を一緒にしようとか、あるいは数社の方がしてまとまって納入的な役割を果たそうという形に思いを馳せていただくと、私どもはもう本当にありがたいと思いますので、お待ちをしておりますので、こちらからの申請の働きかけもいろいろとしていきますのでですね、ぜひ地元のものを地元で食べると。で、例えば肉についてはその業者の方たちがほとんど給食センターで使う 90% を壱岐の加工業者の業者の方で納入していただいております。あとの 10% だけが県の学校給食会からを使っているということですので、そのような数値に近づくことが望ましいものと考えます。それから先ほど県の水産部の方の取り組みについてもお伝えいただきましたが、壱岐の方も7月にマダイの部分での献立を、白身魚のあんかけ、11月には同じくマダイの唐揚げを、そして1月にはブリの照り焼きをということで給食センターの方から申請をしておりますので、そのような形で県産の魚を使うことができますので、これに似たような取り組みはこれからもできるものと思います。ありがとうございました。
はい、議長。
はい、
はい、
議員。
はい、教育者がおっしゃった、ところで言うと、やはりですね、魚を生のまま給食センターにはもう本当に持ち込めません。で、加工する業者が島内にあれば、その加工をされた、加工業者が、壱岐の魚を仕入れて、で、加工して、で、献立に似合う、大きさなり、商品にして、納入されれば、給食にぜひ上がるというところです。はい。私以外にも、ここにおられる議員民の方たちにもご協力いただいて、そういう加工業者がですね、先ほど言いました国境離島新報の雇用機会拡充等の、で新しい事業を立ち上げられてもいいし、で、現状の加工業者の方でもいいし、1回に2700食ですから、非常に多い数量ですので、加工業者同士がしっかり連携をして、横のつながりを持って、納入をされたりとか、いろんな形ができると思います。その業者の方が申請をしっかりしていただいて、で、給食センターとしっかりした打ち合わせをして、子どもたちがですね、おいしい魚が食べれるように、おいしい加工 品が食べれたり、ま、た今給食っていうのは子どもたちにとってすごく楽しい時間帯ですので、ますます楽しい時間帯になるように、私たちも、協力していきたいと思います。以上で、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。